宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第64回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？もう10月にもなりまして、秋の夜長なんて言ったりしますよね。
やっぱ読書の秋とかありますけれども、
最近宮永はですね、またまたゲームにハマっておりまして、どんなゲームをやっているかというと、モンスターハンターなんですね。今までセカンド、サードと出てきたんですが、4って読むのかな、とにかく4番目ですよ。まあ1番目をやってないので、宮永的には、ああ4番目って言ってもいくつ目かなって感じなんですけれども、今回のモンスターハンターはですね、なんと遠方の友達ともインターネットを介して遊ぶことができる。いや、1個前のもね、確かインターネットを介して遊べたんですが、そのためにはなんかを繋がなきゃいけなかったの。でその時はね、なかなかね、うちはちょっとインターネット環境の問題なのか、いろいろ不都合がありまして、思ったほど遊べなかったんだけれども、今回は違う、今回はすごいよ。普通にね、なんか隣にいるみたいに通信で遊べる。でモンスターハンターっていうのは、最大4人が協力してモンスターを倒すというゲームなんですけれども、だからほら4人いた方がいいわけよ。1人だと強い相手も4人だったらさ、なんとかなるわけですよ。今までだったら2人で、あと2人いないから辛いねって2人でやってたのが、4人で遊べる。しかもインターネットだから違う県でも遊べる。これすごいよね。だってこの間ね、それぞれ私の友達なんだけれども、その友達同士は面識がないっていうメンバーで遊んだよ。すごいよね。なんか私はまだ知らない人とはやったことがないんだけれども、全く知らない人とも遊べるんだそうです。すごいよね。なんかね、人見知りだから話しかけていいのかなって思っちゃうよね。でもいつか知らない人とも礼儀正しく遊んでみたいなと思っている宮永でございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流商務会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して、
気になりすぎて夢に見ちゃう。
はい、2週続けて気になっております。なんかさ、9月ってさ台風多いよね。まあ10月に入っても台風できてますけれども、なんか台風って夏だと思い込んでいたんだけれども、実は秋の方が多いよね。 あれ九州の方は夏が多いのかな、そういうことなのかな。なんか夏休みに塾とか行ってて、その時に台風が来てるから早く帰りなさいとか、今は帰れないから遅くなって夕方収まってから帰りなさいとか、いろいろ言われた記憶があるの。で、そんな台風なんですけれどもね、本当に9月は台風多いよなって思って、というのは小笠原にさ初めて行った時も遅れた理由は台風だったし、今年も台風がすごくて行けなかったりした人とか、一泊で帰ってきた人もいたらしいですよ、船が遅れちゃって。やっぱりさ、台風になるとさ、船舶、船とか、あと飛行機もさ飛ばなかったりするよね。電車もっていうか、まあ新幹線的な、うん、あの遠距離で動く電車もそうだし、近所の電車もさ止まったりするときあるよね。そういう風に交通に影響が出てしまったりとか、停電が起きたりとか、いろいろ被害も出たりするわけですけれども、そんな台風ですよ。台風って赤道より北にあって、で緯度経度ってあるわけじゃないですか。赤道より北ってのは北緯ってことでしょ。で今度東経っていうので、なんかその経度、緯度経度でとある範囲内、まあ、なんかね、一応調べると東経180度より西で100度より東、わかりません。まあでもとりあえずさ、地球儀を切り取ったとしたら、上半分の一部扇形状態ってことだよね。そこにある熱帯低気圧のうちの中心付近の最大風速が17メートル以上のものっていうのが台風って呼ばれてるんだそうです。なるほどね。だって熱帯低気圧で風がいっぱい吹いてないとそう呼ばれないから、台風ができましたとか台風が発生しましたっていうし、台風は熱帯低気圧に変わりましたとか言われるわけだよね。つまり中心の風速が収まってくると熱帯低気圧に変わりました、まあ弱くなってしまいましたって言われるわけだよね。なるほどね。うん、まあ数字上で説明されてもさっぱり分かってないんですけれども、そんな台風なんですけれども、台風っていう名前で呼び始めたのは1956年からだそうです。それまでは台風でも今とは違う漢字を書いていたりとか、すごい昔、あの枕草子とかそういう時代では野脇とか野分けとか呼ばれてたんだそうですね。うん、なんかその単語見たことあるよ、野脇とか野分けとか、野原の野にさ1分2分の分で分けるっていう字。うん、あとね、世界的な基準では台風じゃなくて台風雲って呼ばれるらしいんだけど、その台風雲の時は台風とは違ってもっと風が速いんだそうです。もっと強いものが台風雲であって、台風の一部は台風雲には含まれないらしいよ。まあ台風はその限られた地域で、その中でその条件を満たしている状態のものを言うらしいんだけれども、じゃあその地域以外に行くとどうなるかっていうと、まあなんかその風速で名前変わったりするみたいなんだけれども、基本的にはハリケーンとかサイクロンとか呼ばれてるものがそうなんだそうです。サイクロンって台風のことだったんだ。いや、仮面ライダーのダブルでさ、サイクロン、ジョーカーとか言ってさ、ご存じない方にはあのいきなりの話ですけれども、何代か前の仮面ライダーさんは二人で一人のライダーに変身するので、で、それぞれがですね、あのガイアメモリと呼ばれる、まああの、変身グッズみたいなのがあるんですよ。で、そのそれぞれの変身グッズがまた何種類かあって、その変身グッズの色によって変身後の状態とか特技とかが変わったりしてて、まあ、基本的なのがサイクロンとジョーカーっていうのがあったんだけど、ジョーカーはさ、トランプのジョーカーのジョーカーでしょ？で、片方がさ、台風ってさ、どんな状態だよ？
まあ普通にかっこよかったといえばかっこよかったですけれども、そうか台風だったのか彼はみたいな。うん、まあそんな感じで台風は移動すると、まあそういう名前で呼ばれる地域に出てってしまえばハリケーンと呼ばれたりサイクロンと呼ばれたりで、ハリケーンっていうのは日本の台風よりも風速が速いものを言ってるから、ハリケーンに入んない風速のものだとその台風はトロピカルストームとか呼ばれたりするらしいです。トロピカルっていうと南国フルーツのイメージしかない。そういえばそういえば台風ってさ、弱くなると熱帯低気圧って呼ばれて、でその中心部分の風速が強いと台風なんだけれどもさ、この台風もさ呼び方がさいろいろあるらしくて、最大風速が速くなると普通の台風じゃなくて強い台風とか非常に強い台風とか猛烈な台風とか言ってるよね。そういえばそんな言い方天気予報で聞いたことあるなーって思ったんだけどさ、昔さ波の台風とか弱い台風とかあったなって思うけど、最近来ないから最近の台風は随分強いんだなーって思ってたら、そうじゃなくって、なんか波の台風とか弱い台風っていう言い方をしていた頃っていうのは20世紀らしいんですけれども、その頃にその言い方によって台風を甘く見ちゃって水難事故が起きたんだそうです。だから台風の危険を過小評価しないようにってことで、2000年の6月からは弱い台風とか波の台風っていう言い方はしないように改められたんだそうです。だから昔弱い台風とか波の台風って言われてた台風たちはみんな普通の台風に入っちゃって、で強い台風、非常に強い台風、猛烈な台風っていうなんかひどそうな人たちは残ってるらしいよ。でも私なんかはさ、台風でしょって思うけどな。台風ってさ、やっぱさ傘の骨折れるし、体持ってかれそうになるし、だって外を歩かないように出かけないものが台風だと思ってるし、出先で台風に遭ってしまってどうにかして帰ろうっていう時、やっぱり街中でさ体を風に持ってかれそうになって怖いからさ、なんかお猿さんの反省のポーズみたいな感じで壁とか電信柱とかに捕まりながら帰ったよ。橋の上をさ通る時とかさ、川はさ増水してるしさ、体持ってかれたら絶対この中落ちたら私そんな泳ぎ上手くないし死ぬなとか思って怖いなって思うけどな。過小評価する人いるのかな。いるんだね。うん、まあなかなか強い方々だなと思いますけれども。でなんだっけ、そのね、あと大型の台風とか超大型の台風とかいうのは、その最大風速な半径が大きい、だから風の強い空間が広いものは大型だったり超大型だったりするらしいです。で風が早く吹いててっていうのだけだと、その強いとか非常に強いとか猛烈なとか言ってるらしいです。うむうむ。いやもうほんとさ、台風ってさ、自分がお家の中とか安全な状況になってると窓がガタガタガタって揺れたりするのとかってちょっと怖いけど、なんだろうな、いつもと違ってちょっとその怖い気持ちを楽しむみたいなのが子供の頃はあったりしたんだけれども、でも最近の台風って激しいよね。ついでに竜巻とか起こるからかもしれないけど激しいよね。雨とかさ、風とかなんか洪水が起きたりとかさ、土砂崩れが起きたりとかさ、まあたまたまそういうのが起きにくい地域に住んでるから宮永はそういうのに合わないで住んでるけれども、やっぱり気をつけなきゃいけないんだよね。自然の力は怖いんだよね。まあそんな自然の力の強い台風なんですけれども、なんとその台風に乗って移動する生き物も中にはいたりするそうで、蝶々とかトンボとか野鳥とか、うん、台風の風に乗って普段いないところに移動してそこに住み着いたりするらしいよ。そういうこともあるらしいよ。まあ連れてかれちゃったらさ、その先で暮らすしかなかったのかもしれないけど、そういうことあるらしいよ。あとは太平洋の沖の方で暮らしてたクラゲが日本海にいるとかいうのも台風の影響で、その波の影響で連れてこられちゃったりとかしてるらしいよ。 というわけで、まあそろそろね、もう二十何号になってますので、そろそろ台風も収まってくる頃かとは思いますが、どうぞどうぞ皆様、台風は過小評価せずに安全にお過ごしください。というわけで、本日の気になりすぎて夢に見ちゃうは、台風でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原オオコウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。フェドー劇場よろず劇場20周年記念公演、耳にのみ疑いの虜という作品に出演いたします。10月30日水曜日から11月4日月曜日まで全8公演ございます。一部のキャストをダブルキャスト、トリプルキャストでお送りいたします。詳しい出演時間などは宮永の番組ブログ、もしくはフェドー劇場さんのブログ、よろず劇場のホームページなどでご確認ください。チケットは全席自由で前売り3800円です。場所は JR 大塚駅から徒歩5分、よろず劇場です。本当に楽しいお芝居になっておりますので、どうぞどうぞお運びくださいませ。お待ちしております。それからこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、まいまいつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでまいまいつぶりの足跡帳と探していただいても見つかるかと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。お芝居のチケットのご予約もそちらでお待ちしています。それではまいまいつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは